本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書20章の19節から29節です。ヨハネの福音書20章の19節から29節。教会の口語訳聖書では176ページ。また私が持っております新改訳聖書では204ページになっております。ヨハネによる福音書20章19節からお読みいたします。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれているトマスはイエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれ、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じる者は幸いである。アメン。本日はこの聖書箇所より、残された傷跡というタイトルで福澤先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。大切な礼拝にお招きいただいて、皆さんと一緒に、主を礼拝することが許されて本当に心から感謝しています。先週は、復活祭、主が地下で蘇られた記念すべきイースターを迎えました。今日は今読んでいただきましたヨハネによる福音書の第20章の御言葉を開かせていただきました。私は新改訳聖書を持ってきたんですが、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れ、戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。イエス様の弟子たちは、ユダヤ人を恐れて、戸を閉めて隠れていました。なんで彼らはユダヤ人を恐れていたんでしょうか。この記事は、イエス様が復活し、日の夕方のことです。墓に行ったあのマグダラのマリアやサロメたちの報告を彼らは聞いてるんですね。イエス様が確かに墓から復活した。ペトロとヨハネは墓に行って 確かに墓の中が空っぽであり、イエス様の体に巻いてあった布切れがそのまま置かれてあるのを確認したんです。にもかかわらず、その日の夕方、彼らは恐れで満ちていました。ユダヤ人を恐れてって書いてありますが、もしかしたらまた律法学者やパリサイ人がローマの兵隊たちを引き連れて、今度はイエス様の弟子であった我々を逮捕に来るかもしれない、そういう恐怖が彼らの中にあったと思います。もう一つの恐怖が彼らの中にはありました。それはイエス様を裏切ってしまったという恐れです。むしろそちらの方が彼らの心に大きく残っていたかもしれません。平和無事な時にはペトロをはじめ他の弟子たちもイエス様のためだったら死んでもいいって告白しました。主よ、あなたのためだったら牢屋もいといません。彼らの告白は本当にそのまんま真実だったと思います。でもいざイエス様が逮捕され、カヤパの官邸の中でピラトの下で裁判が始まった時に、彼らは恐怖で満ちてしまいました。ペテロはカヤパの官邸の中で焚き火に当たりながら裁判の成り行きを見守っていました。目の前にいた女の人が、ああこの人はイエス様のお弟子さんだって言われた時、彼はイエス様なんか知らないって言ったんです。イエス様のためなら死んでもいい、牢屋も厭わないって言った一番弟子のペテロ。でも現実にそのような状況の中に置かれた時に、人間ってなんて弱いんだろう、痛切に思います。私たちもそういう状況に置かれた時にどうするんだろうか。私は何回かイスラエルに行き、そしてカヤパの官邸の地下のペトロが焚き火に当たっていたであろうという場所に行ってきました。その時私は2000年前にタイムスリップしてですね、ペトロの気持ちになって焚き火に当たって、そしてどんなだったんだろう。でもその時に向かい側にいた一人の者が私に向かって、この男はイエス様の弟子だって言った時に、私はそうだって言うだろうか。きっと冗談じゃない、イエスなんか知らない。私たちはそのような状況下の中に置かれた時に、なんて弱い存在なんだろうか。ペトロは3回もイエスなんか知らないって裏切りました。鶏が大きな声でコケコーって鳴いた時に、イエス様のお言葉を思い出したんです。あなたは鶏が鳴く前に三度私のことを知らないって言うだろう。彼は外に出て激しく泣いたって書いてあります。他の弟子たちも50歩100歩みんな蜘蛛の子を散らすようにして逃げたんです。ですからイエス様が復活したというニュースを聞き、墓にまで行って確認をしながらも、彼らは裏切ってしまったという心の傷を持っていました。そんな時に復活のイエス様が壁の中を抜けるようにして入ってこられたんです。そして聖書の御言葉にありますように、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。復活のお体って戸が閉めてあろうと、鍵がいくつしてあろうと、何重の壁にの中に隠れていようと、復活のお体ってスーッと入ってくるんだというのがわかります。にもかかわらず弟子たちの前にイエス様が立った時に、復活のお体でありながらも弟子たちの目には ちゃんと肉体を持ったお体の姿に見えていました。そしてイエス様は弟子たちに、安かれ、平安があなた方にあるように。彼らにとって一番必要だったのは、恐怖で満ちていた心に平安が必要だったんです。でもイエス様はただ平安があるようにとおっしゃっただけではありません。弟子たちに手と脇腹の傷を見せたって書いてあります。きっと一人一人見せたんでしょうね。ペテロいらっしゃい、ペテロいらっしゃいって言って、シャローン、平安があるように、脇腹の傷まで見せたって言うんですから、きっとね、復活のイエス様も長いですね、偉大人が着るそのようなものを着てたと思う。わざわざこうやって巻き上げて、ほらご覧、シャローン、今までいらっしゃい、シャローン、シャローンってやったんですね。なんでこんなことをしたんでしょうか。それは弟子たちが今目の前に立っているこの男の人が、確かに金曜日のあの朝、カルバリの丘の上で貼り付けになったイエス・キリストなんだということの印として手と脇腹の傷を見せられたんです。そしてもう一つは、そのイエス様が目の前に立ってらっしゃるという事実を見たときに、確かにイエスは黄泉に下って三日目に復活したんだという、その確かな証拠としてイエス様はお体を表し、手と脇腹の傷を示されました。弟子たちは主を見て喜んだ。私たちの心から恐怖を取り去ってくれるのはイエス様の十字架と復活以外にありません。どんな過去があっても、どんな失敗があっても、本当にイエス様を裏切ってしまったという挫折の中にあっても、復活のイエス様が私たちのところに来て手と脇腹の傷を見せてくださったときに、ああ、こんな弱い裏切り者の私のためにイエス様は十字架の上におかかりになった。そしてイエス様が十字架の上で、父よ、彼らを許してくださいって言った、その彼らというのは、あざけっている律法学者やパリサイ人ではない、裏切った十字架につけろって言った群衆ではない、私のためだったって弟子たちはイエス様の手と脇腹の傷を見たときに感じたんです。イエス様の十字架は、その傷跡は、どんな過去があろうと、どんな失敗があろうと、どんな罪があろうと、人には言えないような過去があったとしても、その打たれた傷によって癒され、そしてイエスの血は全ての罪から私たちを清めてくださるという、その約束がイエス様によって示されました。そしてイエス様はもう一度彼らにおっしゃいました。21節、イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように。シャローン、なんで2回もシャロームなんて言うんでしょうか。1回で十分ですよね。シャローン、平安があるように。もう弟子たちはイエス様を見て喜んだ。もうイエス様、ああ、分かったか、恐れがなくなったか、今度はしっかり信仰を持って私に従ってくるんだよ、じゃあまた会いましょうって、さーっとまた部屋から出て行かれてよかったんです。でもイエス様はもう一度、安かれ、シャローンとおっしゃったんです。なんで2回もイエス様おっしゃったんでしょうか。私は最初のシャロームと2回目のシャロームって意味が違うんだということを感じました。最初の安かれは、恐れで満ちていた弟子たちのための安かれです。でも、もう一度言われたこの安かれは、平安が与えられ喜びに満ちた弟子たちのためではなく、その後でイエス様は何とおっしゃってるか。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。二つ目の安かれは、今までのあなたたちと同じように恐怖で恐れで満ちている群衆が外に行った時にたくさん溢れている。だから二つ目のシャロームは、今度はあなた方がそれを持って ちょうどあなた方のところに私が使わされたように、今度は私があなた方を使わすから、二つ目のシャロームを持って、外に出て行って、人々に平安があるようにという宣言をしなさいという意味です。私たちクリスチャンは、二つの平安を持っています。自分のため、そしてまだ平安を持っていない人々のためです。そしてイエス様は、22節、こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。イエス様は、一人一人に息を吹きかけて、聖霊を受けなさいとおっしゃったんですね。ペトロいらっしゃい、ペトロいらっしゃい。ペトロ呼んで、ペトロにきっと頭をこうって置いたやつに、ふぅーっておっしゃった。聖霊を受けなさい。ヤコブいらっしゃい、ヤコブの頭をつって、聖霊を受けよう。なんでこんなことしたんでしょうか。これは、神様の約束を受けるときの、ある意味でデモンストレーションだったと思うんです。あなた方は上からの力を受けるまではエルサレムに留まっていなさい。父の約束を待ちなさい。聖霊があなた方のに臨むときに、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ全国、サマリア、地の果てにまで私の復活の証人となります。彼らは平安が与えられ、喜びに満ちていました。でも、イエス様は一番よく分かってた。このまま彼らが出て行ってもまた失敗する。彼らに必要なのは、約束の聖霊、もう一人の助け主、それが必要だ。だからイエス様は、息を吹きかけ、聖霊を受けなさい。この出来事の後にも、弟子たちは、右往左往していくんですね。ペトロとヨハネなんか、さあ、もう一度、ガリラヤ湖に行って、昔取った杵束、漁師に戻ろう。彼らは寮に出て行ってしまうんです。私たちも神様の祝福を受け、本当に平安が与えられ、罪許されたんだという喜びをいただいても、そのままではすぐに挫折してしまう弱さを持っているんです。平和無事な時にはイエス様のためだったら死んでもいいって本気だと思います。でも状況が変わった時に、迫害がやってきた時に、困難なことがやってきたときに、なんて私たちは簡単に不信仰になるんでしょうか。神様を信じてきたのに、なんでこんなこと起きるの。イエス様に従ってきたのに、どうして私の家庭はこういうことになってしまうの。そういうことがいっぱい起きるんです。肉の力は決してそういう試練や戦いを超える力はありません。私たちに必要のは上からの聖霊の力なんです。彼らは、この後失敗し、やっと気づいて、そうだ、上からの力が必要なんだ。彼らは二階座敷に集まって、そして祈り会を始めるんです。使徒行伝二章にありますように、ペンテコステの日に、上からの火と風が聖霊として下ってきました。ペトロやヤコブやヨハネたちは、その時何を感じたと思いますか？ああ、あの復活の日の夕方に、イエス様が私たちに、ふわーって息を吹っかけてくれた、あれと同じことが今起きてるんだって分かった時に、約束の聖霊だって彼らは確認できたんです。そしてイエス様は彼らにおっしゃいました。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。イエス様は弟子たちに罪を許す権限をお与えくださいました。弟子が許すんではなく、主がその権限を彼らに委託なさったんです。私たちは、牧師だけではなく、クリスチャンは、みんなこの権限を与えられています。クリスチャンも、どうぞ、個人伝道して、誰かがですね、イエス様を信じて罪を悔い改めて、そして、 イエス様信じますって信仰告白したときに、私たちは信仰を持って、来よう、あなたの罪は許されました。安心して帰りなさいって宣言してあげてください。私たちにはそんな許す権限なんてありません。牧師だろうと宣教師だろうと、許された罪人にすぎません。でも、あなた方が許す罪は許されるってイエス様は約束してくださった。私たちの土の器を通して神様は民たちに罪が許されたんだという約束を、保証を宣言することを許してくださったんです。もう一つ不思議なことは、あなた方が許さない罪はそのまま残りますとおっしゃいました。許さない罪はそのまま残る。どこに残るんでしょう、皆さん。どうしてもあいつは許せないっていう、その人の中にも残るんだと思います。でも、許さない罪は、許さない私の中に残るんだということを知ってください。ですからイエス様は、祈るときにはこのように祈りなさい。礼拝の旅ごとに私たちは主の祈りを捧げます。その中で、私たちに罪を犯す者を私たちが許しますように、私たちの罪をもお許しくださいって祈るでしょ、皆さん。毎週祈るんでしょう。ある人は毎日祈ってると思うんです。なんで繰り返すんですか。私たちに罪を犯す者を許すように、私の罪も許してください。っていうことは、許さなかったら私の中にも罪が残るんです。私たちは人を許すって簡単なことではないということをみんな経験していると思います。イエス様が復活されて弟子たちに現れたときに、イエス様のお体のどうして手と足と脇腹にだけ十字架の傷が残ったんでしょうか。ルカによる福音書の24章を見ますと、イエス様は弟子たちに、私の手や足を見なさい、まさしく私ですとおっしゃった。ですから、イエス様のお体、復活の体にも、手と脇腹と足に傷が残っていたんだというのがわかります。イエス様は十字架の上で受けた傷って、手と脇腹と足だけじゃなかったと思います。その前には、カヤパの官邸の中で、あの茨の冠をザクッと差し込まれたんです。額にもたくさんの傷が残ったんです。ローマの兵隊は容赦なく鞭を打って、イエス様の体中に傷を与えました。背中はザクロのように裂けたと思います。でも、不思議なことに、復活のイエス様のお体は、手と脇腹と足以外の傷は全部きれいになくなっていたんです。手と足と脇腹の傷だけが残った。それは十字架の上で受けた傷だけが残ったんです。イザヤ書の53章に、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への打ち傷によって私たちは癒された。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしたってイザヤは予言しました。ですからイエス様は手と脇腹の傷を見せて、安かれ、シャローンとおっしゃったんです。私たちは許さない罪はそのまま残ります。イエス様のお体に十字架の上で受けた傷だけが残され、それを弟子たちに示されたのは、私たちに対する神様の驚くべき愛と恵みです。私たちは人生の中でいろんな傷を受けます。夫の暴力によって受けた傷、事故で受けた傷、病気で受けた傷、精神的に傷んだ心の傷、人間関係で癒しがたい深い傷、 いろんな形で肉体的にも精神的にもいろんな意味で私たちの人生の中では傷だらけになっていきます。特に心の傷が深ければ深いほど、それはなかなか癒されません。そして心の傷を受けた者というのは、その傷を与えた者に対して決して許せないという深い傷を私たちは持ちます。あなた方の罪を、あなた方が誰かの罪を許すなら、その罪は許され、あなた方が誰かの罪を残すなら、それはそのまま残ります。私はイエス様のお体に十字架の傷が残った、残された傷跡、そしてそれを私たちに見せてくださったときに、私たちの中にも残された傷があるということに気がつくんです。肉体的な傷というのは跡が残っても、癒されたときに痛みも苦しみもなくなります。でも心の傷って肉体の傷とちょっと種類が違うような気がします。この傷が癒されていくために何が必要なんでしょうか。私は復活のイエス様の手と足と脇腹にそのまま傷が残って、その傷を見せてシャローンとおっしゃってくれたイエス様の愛の深さを私たちは覚えます。イエス様の十字架を見上げたときに、イエス様の手の傷跡を見たときに、私たちはあの人だけは絶対許せない、あの人のあの暴言だけは絶対に承服できない、私の人生に深い傷を与えたあの人だけは二度と会いたくない、そういう部分をみんな持っています。でもそんな心を閉ざした私たちの中に主は入ってこられ、手と脇腹の傷を見て、平安があなた方にあるようにとおっしゃいます。私はシュランの父から心の傷を受けました。小学校時代から酒を飲んで僕と思って追いかけます。父、弟と妹の手を引いて京浜国道必死に走って何度交番に助けを求めたか分かりません。家は崩壊し、貧乏のどん底になり、高校も行けないで中卒で社会に出て一生懸命働きました。でも福沢家は働いても働いても豊かさを取り戻すことはできませんでした。酒屋が悪いんだ、酒屋に火つけちゃえ、ポケットにマッチを入れて酒屋の前をうろついたこともあります。17歳の春、飲んで帰ってきた父が暴れ出して、投げたお皿が母の額に当たって、母が悲鳴を上げてうずくまった時に、私は台所に飛んで行って台所にあった出刃包丁を手にしたんです。あの修羅の父さえ死んでくれれば福沢家はなんとかなる、私一人刑務所行けんだ。でも明治生まれのこんな小さな、その時すでに母は神経衰弱、今で言えばノイローゼです。そんな母が急に立ち上がって台所に飛んできて、私の首にギューッとしがみついて私に叫んで言いました。三つ、それだけはしちゃいけない、やめておくれ、五章だからやめておくれ。私はすごく冷静でした。なんで止めんのよ、協力してよ、三つをやっちゃいな、母さんあとは何とでもするからって言ってくれたら、じゃあ母さんあと頼むぜ、勇気100倍仁王立ちになってる父に飛びつけば全てが終わるんです。でも涙って不思議な力あるんですよね。母の目から溢れている涙を見てるうちに力が抜けて、出刃包丁が床に落ちたのを今でも覚えてます。そんな悶々とした中で、17歳の秋、会社にやってきてタイムカードがちゃんとして会社に入った時、会社の正面に一枚のポスターが貼ってありました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい、休ませてあげよう。 私の家は日蓮宗の仏教の家庭、キリスト教とは無縁です。聖書なんか見たことない、教会の存在すら知りませんでした。生まれて初めてそのポスターを見たときに、疲れた人はいらっしゃい、休ませてあげよう、ああ、温泉友の会でもできたのかな、その程度の理解。でもその横に真っ赤な字でイエス・キリストの言葉って書いてあった。なんだ、邪教じゃないか。それはニコンっていう会社なんですが、ニコン聖書研究会のポスター。朝に夕に見てるうちに一度行ってみようかな。バイブルクラスに行き、そこにいた先輩のクリスチャンに連れられて、同盟キリスト教団の大井教会に日曜日の夜の伝道集会でに行くようになりました。イエス様を信じられませんでした。何が信じられないかっていうと、奇跡が信じられない。波の上歩いたとか、5つのパンで5000人を養ったとか、手品師じゃあるまいし。もっと信じられないのは、ラザルという若者が死んで墓に葬られて、もう4日も経って腐り始めたっていうのに、イエス様が墓に行って、出てこいって言ったら生き返ってきた。冗談じゃない。非科学的な。医学的に何、どうやって証明するの？こんなのまともに信じてるクリスチャンってどうかしてる。本当そう思いました。でも今でも忘れられない昭和30年の8月の日曜日の夜の伝道集会、その教会の牧師が十字架の話をした。毎週日曜日の夜は十字架の話なの。その日も、皆さん、イエス様があなたのために十字架にかかって死んだんですよ。私は後ろの方に座ってですね、また十字架かよ。キリスト教って他の出し物ないのかな。毎週十字架、同じ話。その先生がそこまで話した時にね、ふっと黙って頭下げた。どうしちゃったんだろう先生。説教忘れたのかな。忘れるはずない。毎週同じこと喋ってんだから忘れるはずない。血圧上がっちゃったのかな。どうしたんだろう。黙ってうつむいてんです。で、しばらくしてふっと顔を上げたときにね、目に涙いっぱい溜めてる。変な先生。聞いてる人は誰も感動してないのに、喋ってる先生一人で感動してんのかな。皆さん、イエス様あなたのために十字架にかかって死んだんですよ。涙をふふふって流れた。歓喜を持って説教ができなくなって、今日のメッセージはこれで終わります。私はもう教会行って1年経ってたんですよね。今日のメッセージ一番良かった。なんで良かった？短かった。早くお茶に預かれる。もう50年以上前ですから、東京つっても街灯なんかありません。真っ暗の夜道はとぼとぼと家に帰ってった時に。うちは日蓮宗で坊さんの講話を何回か聞いたけど、坊さんが講話の時に涙を流しているのを一度も見たことがない。でもあの先生涙流してた。毎週毎週同じ十字架の話をするのはなんでなんだろう。ああ、先生、十字架に命かけてんだってふっと思った。もう一年も通ってましたから、聖書の言葉が少しずつ入ってるんです。ふっとエッソンの言葉が思い出された。十字架の言葉でした。父よ、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているか分かっていないのです。不思議ですけど、私はその時、分かった。エス様信じたら、罪許されて天国行けるんだ。数日後、昭和30年9月1日の夕方、会社の帰り、教会に行き、牧師先生に会って、18年間の罪を悔い改めて、イエス様を信じました。その瞬間、私は聖書の言葉を全部信じることができたんです。なぜなら、神様だもん。水の上を歩こうと、嵐を沈めようと、5つのパンで5000人養おうと、死んだ男を蘇らせた、そんなの朝飯前。しかも、私みたいな男が信じただけで罪許されて、許された、いつ死んでも天国に行けるんだっていう平安が与えられた。その時に奇跡が起きたんだって本当に信じることができました。クリスチャンになるということは奇跡だと思います。 死者が蘇ったよりも、嵐が静まったよりも、5つのパンで5000人養ったよりも、もっとすごい奇跡は、21世紀を生きている異教社会の中で生まれ育った日本人が、2000年前のユダヤの国で起きた、こんな古い出来事の聖書そのものを信じることができるということは、皆さん何なんですか？聖霊による奇跡です。聖霊によらなければ、イエスを主と告白することができません。私はやがてこの素晴らしいエスも伝えたいという重荷が与えられ、家を追い出されるようにして神学校に行きました。家族の救いのためにひたすら祈りました。聖書学院の3年の時に父は54歳で脳溢血で倒れました。月曜日の休みの時、家に帰った時に3畳の汚い部屋で哀れな姿で父は寝てました。父の手を握って、父さん早く元気になって、その時父が初めて涙をためながら、三つを父さん許してくれるかって言ったの。父さん許すも許さないもない、イエス様全部許してくれるんだから、イエス様信じようよ。その夜父と私は口移しするようにして一緒に祈り、父はその1ヶ月後肺炎を併発して召されていきました。私は父を殺そうと思ったけど、そのことによって全部許せたんです。本当に父を許すし和解ができました。でも幼い時に受けた心の傷は癒されていかないんです。エス様を信じて神学校を卒業して牧師になって、エス様の愛を語りながらも、私の心の中に傷が残っているんです。それはどういう傷かというと、夢の中で出てくるんです。僕と思って父が追っかけてくる。夢の中の私はまだ子供で、弟と妹の手を引いて、京浜国道ひたすら走って逃げていく夢が繰り返されるんです。そして、夢って残酷なんですよね。夢ってね、いくら走っても前に進まないんです。同じところで、追っかけてくる父だけはすごいスピードで追っかけてきて、そしてですね、もう木刀を振り上げて、そして、バーン。その瞬間私は、交番おまわりさんに、おまわりさん助けて！夢の中ではおまわりさん助けてって言ってるんですが、現実にはね、言葉になってないんですね。はぁ、はぁ、はぁってなんか何とも言えない、この異様な、叫びを上げるんだそうです。やがて私は今の愛する妻と結婚して家庭生活が始まって、でも結婚して1ヶ月ぐらい経った時にその夢を見たんです。真夜中に悲鳴を上げた。愛する妻は驚いて、どうしたのよどうしたのいや怖い夢見ちゃってさ。月に1回ぐらい繰り返されるその夢、ありのままを妻に告白しました。でも皆さん、50歳過ぎるまで、クルセード始めてからも夢は続いたんです。今幼児虐待の問題が社会問題になってますけど、私は幼い子供たちが虐待されたり傷つけられたり死んでいくのを見るとき、すごく心痛みます。幼い時に受けた傷がどんなに癒しがたいものか。50歳過ぎて夜中に悲鳴を上げて飛び起きたときに、さすが見かねた妻がですね、わざわざ私の書斎に行ってオリーブ油を持ってきたんです。そして私を布団の上に正座させて、私の頭にオリーブ油を塗って、ヤコブ書の言葉を読んで、神様、主人がお父さんのこの恐怖の夢から解き放たれるように癒してください。愛する妻は泣きながら祈ってくれたんです。不思議なことに、その日から父の夢がパタッとなくなったんです。私は、すべてに時があるってことを本当に思います。すぐに癒されないかもしれません。時間がかかるかもしれません。でも必ず主は、その打たれた傷によって癒してくださいます。その度ごとに主は現れて、シャローン、平安があるようにと繰り返し繰り返しおっしゃってくださいます。大丈夫です。どうしても許せない、あれだけは承服できない、なんでなんでという問題があったとしても、主は繰り返し繰り返し 平安があるようにとおっしゃってくださいます。そして主のなさることは時にかなって美しい、そういう日が必ずやってきます。私は今から3年前2010年の夏に熱中症になって体調を崩して大学病院に行って、そしてこの際だから検査しましょう、大腸だとか胃の検査、検査って本当に疲れるんですよね。1ヶ月ぐらい検査続いて、9月の最後の日に最後の検査が終わって家に帰ってきて、もう疲れ切ってお風呂に入って夕食を食べて寝てしまいました。でもぐっすり寝てたんですが、なんと久しぶりにあの父が夢の中に現れたんです。でもその夢の中に現れた父はシュランではありませんでした。若い優しい顔をした父が私の方に近づいてきて手を広げて、三つを大丈夫かって言ってくれたんです。私の人生で父からあんな優しい言葉を聞いたのは初めてです。夢の中での私はまだ中学生ぐらいでした。私は手を広げて、大丈夫かって言ってくれた父の胸に飛びついて、そして泣きながら、お父さん、大丈夫だよ。お父さん、大丈夫だよ。って泣きました。生まれて初めて父が夢の中で私を抱きしめてくれました。夢の中で泣いている声で私はほっと目が覚めた。時計を見たら、10月1日の午前2時でした。隣に寝ていた愛する妻、ちょっと起きて起きて、何さこんな時間どうしたのよって、こんな時間起こして悪いんだけどさ、父さんが久しぶりに登場したんだよ。また僕とどっかから来ちゃったの、違うよ、こういう夢だったよ。愛する妻が言いました。主は本当に真実ね。エス様って素晴らしいことなさるのね。二人で布団の上で手を取り合って感謝の祈りをしました。その打たれた傷によって癒された。エス様の復活のお体に、手と脇腹に足に十字架でつけられた傷が残っているということは、まさに恵みそのものだということを思います。私はその夢を見た後、下手ですけど一つの詩を作りました。読ませていただいて終わりたいと思うんですが、残された傷跡。鞭打たれザクロのように引き裂かれた背中、茨の冠が罪の重さで額に食い込み、冷たい鉄の釘が容赦なく打ち込まれ、激しい痛みが全身を切り裂いた。父よ、彼らを許したまえと天を見上げ祈る目に涙があふれた。丘は闇で包まれ雷鳴が走った。天を裂くような叫びが響いた。エリーエリーレマサバクタニ。カルバリの十字架から流れ滴る血潮が私の心の傷の上を流れた。罪が許され、苦しみから解き放たれ、傷が癒され、悲しみの涙は拭われ、汚れが清められた。そして主の細き御声が聞こえてきた。すべてが完了した。突然闇の中に光が照った。復活の主が弟子たちの前に現れ、手と脇腹の傷を見せ、シャロームと言われた。弟子たちは死を見て喜び、手の傷跡を見て死の恐怖から解放された。私の心の中に許された傷跡が残された。それは神の愛と憐れみの印。残された傷跡を愛おしく抱きしめて、このお方の身腕に寄り添いながら、向こう岸に渡っていこう。今朝も目に見えませんが、復活されたイエス様がこの中に入ってこられ、私たち一人一人の前に手を差し伸べて、安かれシャロン、平安があるようにとおっしゃっています。お祈りいたしましょう。 短く祈りますが、復活の主が2000年前に弟子たちの隠れ家の中に入ってこられたように、今朝主は私たちの心の中に入ろうとしています。戸を閉じてイエス様に合わす顔がないと恐れで満ちていても、主は入ってこられ、シャロームとおっしゃってくださいます。今朝皆さん方の中で、私はまだ癒されてない傷がある、どうしてって叫びたい傷がある、どうしてもあのことは承服できない、あの言葉は許せない、あの人だけはどうしても和解できない、そういう傷を持ってますか。でも主は入ってこられるんです。大丈夫だよ、だから十字架で私が傷ついたんだよ、私の傷を見てごらん、癒されるとおっしゃいます。今朝主よ、私の傷を癒してください。私の傷の上にあなたの手を置いてください。弟子たちのように主を見て喜んだ、その喜びをください。そう願っていく方もしいたら、イエス様の前にちょっと手を挙げてお示しください。アーメン。他にいらっしゃいますか。愛する神様、あなたの皆を心から賛美します。主は我らのために命を捨ててくださいました。それによって愛ということを知りました。神様、今朝あなたが私たちの心の傷を一番よくご存知です。今心の扉を開き、あなたをお迎えします。その打たれた傷によって私たちを癒してください。すでに癒されている方々は、ますますこの復活の主に感謝を持って、自分が平安を受けただけではなく、もう一つのシャロームを携えて出ていくものに変えてください。そのために聖霊の力をお与えください。主イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。